創世記の28章前に出ますので、目で追っかけていってください。ちょっと長いですけども頑張って聞けるでしょうか。28章の6節から22節までです。28章の6節から22節まで読みますね。ヤコブさんという人のお話です。エサウはイサクがヤコブを祝福し、彼をパダンアラムに送り出して、そこから妻をめとるように彼を祝福して彼に命じ、カナンの娘たちから妻をめとってはならないと言ったこと、またヤコブが父と母の言うことに聞き従ってパダンアラムへ行ったことに気づいた。エサウはまたカナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気づいた。それでエサウはイシュマエルのところに行き、今ある妻たちのほかにアブラハムの子イシュマエルの娘でネバヨテの妹マハラテを妻としてめとった。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てて言った。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの10分の1を必ず捧げます。はい、今お読みした聖書の箇所から、一人ぼっちの時にっていうお話を三浦正信牧師にしていただきます。一人ぼっちの時にっていうお話です。
グッズ買えるか。はい、皆さん、このお休みは何してたかな。幼稚園や学校、 ああそう全部分かっちゃいますねよかったね、はい、皆さんそれぞれに、ね、いい連休を過ごされたと思います。僕は昨日ねここから阿佐ヶ谷から3つ行ったところ、吉祥寺って3つかな吉祥寺駅でね知ってる人もいると思うんだけど、サルーキーっていうねクリスチャンの、ね、バンドがねその吉祥寺で歌ってたんでね、ちょっと聞きに行ったんですね。吉祥寺音楽祭って33年もね毎年このゴールデンウィークにね歌ってて、そのサルーキーっていう人たちは前ねその吉祥寺の駅のアイスクリーム屋さんの隣でずっとストリートライブって言ってこうギターを弾いて歌ってた人たちなんですね。でその人たちがねイエス様に出会って、今はね吉祥寺でねハレルヤって言ってね、こう神様も賛美してたんですね。1曲目からもう十字架の歌を歌ってね、もうみんなバスに乗ってる人や電車の中央線乗ってる人たちがねこんなやって見てて、すごい人が集まってきてね、いやーすごいなと思ってね、もうここで、イエス様のことがね吉祥寺のもういっぱい人がいる中でねみんながこう立ち止まって聞いててくれてね嬉しいなっていう思いになったんですね。はい、ね、いろんな形でね今イエス様に出会った人たちがね世界中でいろんな形でイエス様を伝えています。それぐらいねイエス様って素晴らしい方なんですね。はい、今日はね、今読んでいただきましたけれども、聖書の一番最初の創世記っていうところに書いてあるヤコブさんのお話をします。先週ね教会学校に出てくれたお友達は、このヤコブとそれからお兄さんのエソーのお話を聞いたと思います。このヤコブさん、ヤコブっていうのは非常にこうずる賢いところがあって、ある日お父さんをね騙してしまうんですね。お父さんに嘘をついてしまうんです。まあ、正確に言うとお父さんとお兄さんをね騙してしまうんですね。で、お父さんはイサクっていう名前ですけれども、イサクさんお父さんはもう目が年を取って目があんまり見えません。でヤコブは、この、お兄さんにねそのお兄さんであるエソーにお父さんが与えると約束していた、与えることに決めていた神様の祝福を横取りしてしまうんですね。お兄さんのエソーっていうのは非常にこう毛深い人でした。エソーさんはねツルツルなのね。でお兄さんのふりをするのにはこのヤギの毛をねずっと手とか首に巻いて、それでお父さん私はエソーですってお兄さんのエソーのモノマネをしてね、こうやってこうほらほらエソーです、私はエソーです、神様に お兄さんに与えようとしていた祝福を私にくださいって言って、お兄さんのふりをして騙してその神様の祝福を奪い取ってしまいました。まあそれでですね、お兄さんはもうカンカンになっちゃうんですね。そのことを知ってヤコブのやつもう許さんですね、もうカンカンに起こります。はい、そこで家族会議が始まります。では絵を出していただけますでしょうか。はい、これはですね、右にいるのがヤコブさんですね。で、お母さんがね、ああもう今お兄さんがねもうあんたのことカンカンに怒ってるからもうこれは大変だわ、あとちょっともうお兄さんのねこの怒りがもう収まるまでしばらく遠くにいるおじさんの家に行きなさいって言ってアドバイスをしてるんですね。この左側にいるのは、まあ、騙されたお父さんなんですけれども、もう目があまり見えなくなっているけど、まあ、お父さんはね全くヤコブは仕方がないなって言いながらもね、まあ、とにかくそのおじさんのところへ行って、まあ、そこでいいお嫁さんを見つけて幸せに暮らしなさいって言ってですね、それで、このヤコブを、おじさんの家に送ります。まあこのね、お兄さんの怒りを買ってしまって一緒に住めなくなっちゃったんですね、ヤコブさんはね。そして、まあ、この後ですね、おじさんのいるところに遠いところにこのヤコブは一人で送り出されて旅に出ることに、長い旅に出ることになります。はい、じゃあ次の絵を出していただきますか。ね、ヤコブはこのもうゴツゴツした、ね、岩だらけの寂しい、まあ、荒野ですね、荒野を歩いてきました。もう足が痛くなったら、あ疲れたって言って一休みして水を飲み、またテクテク歩いて一休みし、そして随分遠くに来た時にもう夜になってしまいます。 もう何日も何日も歩いていくから、ずっと歩いていって、その日ね、最初の日も夜を迎えます。もう真っ暗になります、周りはね。だから、次の絵をいいですか、3枚目の絵、はい、もうこれ 夜になっちゃったんですね。もう真っ暗になったんで、よし今日はここで寝よう、そう言ってちょうどいいこの石の枕ね、石を枕にしてるよね。ちょっと痛いと思うんだけどね、石を枕にして寝転がりました。で、空には王子様や月がこう綺麗に見えるんですね。さて、この時ヤコブさんはどう感じたでしょうね。聖書を読む時にね、その人がどんな風に考えてるかなとかね、どういう感じかなってこうね、想像しながら読むとね、とっても面白いんですね。皆さん、この時ヤコブさんどう思ってたと思います。ゴローンって横になってね、何考えたかな。遊びたいな違う誰かね、お父さんやお兄さんを騙してしまってお家にいられなくなって、ね、一人でおじさん家、遠いおじさん家に行きなさいって言って一人でだよ、真っ暗なこのね、荒野、コンビニもね、お店も何にもないこの真っ暗なところでね、一日歩いて、どうでしょう。誰か、今日はみんなおとなしいねゴールデンウィーク疲れかなはい、腹が減った。あ、それはそうだね。どうしたんだろう、そういえば食事ね少しお母さん持たせてくれたかな。そうですね、まあね、誰も周りにいなくてね、今まではずっと、まあね、お父さんお母さんお兄さん家族にも囲まれていたのに、今一人ぼっちになった。ああ本当にもう今一人だっていうね、なんかそんなことを思いながら、まあ、ヤコブさん悲しくなったんじゃないかと思います。お父さんやお兄さんを騙してしまったからこんな目に遭っちゃったのかなと、ちょっとね、こうちくりと胸が痛くなってたかもしれませんね。ちょっと胸を押さえてますね、絵がね。で、まあ、ずっと歩いてきたんで、まあ、体も疲れていました。まあ、いつの間にかゴローンと横になって星を見ながら、ヤコブさんを、ね、眠ってしまいます。するとね、不思議な夢を見ました。みんな夢って見たことある？ちょっと分かんなかったあるということで、ね、ヤコブさんはね、この時に不思議な夢を見たんですね。どんな夢を見たか、じゃあ次の絵を出してください。はい、何でしょうこの絵。階段、そうですね、階段ですね、階段、まあ、はしごね、はしご。天からね、このずーっともう上の方から天からずーっと長いはしごが、もうヤコブさんの隣のもう下までずーっとこの続いているはしごでね、このはしごを神の使いがね、登ったり降りたり、ちょっと神の使いの絵はないけれども、神の使いがね、登ったり降りたりしている、そういう不思議な夢を見たんですね。で、この大きいはしごで神様の使いが登ったり降りたりしているのを見て、その時にこの神様の声がしました。ヤコブよ、私はあなたのおじいさんアブラハム、そしてあなたのお父さんイサクの神です。私はいつもあなたと一緒にいて、あなたを守りますよ。そしていつかあなたをまたあなたのお家に連れて帰りますよ、というそういう声をはっきり聞いたんですね。まあ、ヤコブは、まあ、こう眠るときにね、一人ぼっちになったときに、あ、お父さんやお兄さんを騙してしまって悪いことをした、こんな自分なんかもうみんなからも神様からも見捨てられちゃうな、仕方がないなぐらいに思っていたと思います。でもそんな自分を神様がこれからも守ってくださる、 助けてくださるってこうはっきり言ってくださったんですね。もうそれで本当に嬉しくなりました。ああ一人ぼっちだなと思っていたのに一人ぼっちじゃない、神様が一緒にいてくださる、そう思った時にね嬉しくなったんですね。そしてヤコブははっと目が覚めます。なんということだ、神様が一緒にいてくださるのに僕は全然気がついていなかった、ここは神様の家だ、天国の門だって言うんですね。聖書を持っている方は今のね創世記の28章の15節と16節だけ読んでみましょう。聞いててくださっても結構です。創世記の28章の15節、見よ私はあなたと共にあり、これ神様のご言葉ですよ。見よ私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。16節、ヤコブは眠りから覚めて、誠に主なる神様がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてこう言った。また言った、この場所はなんと恐れ多いことだろう、こここそ神の家に他ならない、ここは天の門だ。ね、今荒野ですよ、一人ぼっちの周り何もない、もう下手したらばねちょっと狼とか怖い動物が来るかもしれない、そこで今一人ぼっちでああ悲しいって言ってたそのヤコブがですね、この神様のが見せてくださった夢、天国からずっとね地上までつながっているはしご、そしてそこを神様の使いが登ったり降りたりしている夢を見て、そして私がいるから大丈夫だよ、あなたを助けるよ守るよって言ってくださったその神様の言葉を聞いて、ああこの荒野も神様の家だ、天国の門だって言って、もうすごい元気が出てきたんですね。ああここが神様とちゃんとつながってる場所だって分かったんです。周りを見たら真っ暗で誰もいなくて怖い寂しいところなんだけど、神様がそうおっしゃってくださったその神様の言葉を思い出すと、ああここも神様のお家なんだ、天国に続いてるもんなんだと思って元気が出たんですね。まあ、周りは真っ暗だけれども、もうその神様の言葉を聞いたヤコブの心はとっても明るくなりました。そして次の絵出していただけますか。そしてね、朝になります。無事に朝を迎えました。朝になると、ヤコブはそれまで枕にしていたこの固い石を地面に立てて神様にお祈りを捧げます。神様、こんな僕と、こんなお父さんお兄さんにもひどいことをしてしまった、こんな僕と一緒にいつもいてくださるって約束してくれて本当にありがとう、あなたにずっとこれからもついていきます、そうお祈りして、ヤコブはまた元気に、まあ、これからまた長い旅が続きますけど、遠くにいるおじさんの家を目指して歩き出しました。ね、ヤコブは、まあ、お父さんを騙し、お兄さんに与えられるはずだった神様の祝福を横取りしてしまい、まあ、その結果、家族と一緒に暮らせなくなってしまったわけですけども、そして今遠くのおじさんの家に行くために一人ぼっちの旅を続けています。でも、まあ、その中ではね、あ僕はあんなひどいことしたから僕が悪いんだ僕が悪いんだって、自分を責めていたかもしれません。でもそんな僕と一緒に神様がいてくださる、この荒野の旅も一緒に神様がしてくださる、もう天国とこの地上がですね、もうすごいこの神様のはしごでつながっている、そう思った時にここも神様の家だ、ここも天国の門だって思って元気になったんですね。荒野も荒野じゃない、真っ暗な、この荒野も怖くない、神様が一緒にいてくれる、本当にその力をいただきました。今も、世界ではあるいは日本でも 一人ぼっちで寂しい思いをしている人がたくさんいます。もう生まれてね、気がついた時からお父さんもお母さんも家族も誰もいなかった、そういうお友達だっています。いや、まあ、家族やお友達もいるけれども、でも心の中ではなんかいつも寂しい寂しいって叫んでる、そういう人もいるかもしれません。いや、日本にはそういう人の方がたくさんいるかもしれないですね。人は周りにいるんだけど、でもなんか一人ぼっちみたいだ。でも神様はそんな一人ぼっちだって悲しい思いをしている人に寄り添ってくださる神様です。あなたは一人じゃないよ、私がいるよ、あなたがいるそこがもう神様の家だよ、天国の門だよ、だから元気を出しなさい、ね、神様はあの荒野で一人ぼっちのヤコブを励ましてくださったように、私たちをも今も力づけてくださいます。もしもみんながね、ああ僕は今は一人ぼっちだな、私はなんか一人ぼっちだな、寂しいな、そう思う時があったら、ぜひ神様にお祈りしてみてください。むしろね、そういう時こそ神様といっぱいお話ができるチャンスです。ヤコブのように、ああ悪いことしてしまったな、しくじったなと思った時に、神様ごめんなさいって謝って、また悪いことをした人にも直接ね、謝って、許していただきましょう。このずっと後にね、ヤコブはお兄さんに直接ねごめんなさいっていう時が来るんですね。そして2人は仲直りする時がやってきます。神様、私たちのこの罪のために一人子イエス様を送ってくださいました。イエス様は全ての人の罪の身代わりに十字架で死んでくださいました。そのイエス様のおかげで私たちはいつでもどんな状態でもどこにあっても神様のもとに今立ち返ることができます。最後ですね、聖書のもう一箇所、これは皆さんと一緒に読んでみたいと思います。短い聖書の言葉ですので、今日の招きの言葉でもありましたけど、イザヤ書というところの41章、10節ですね。プロジェクターでも出ると思いますけど、イザヤ書の41章、ちょっとみんなページが違うのでページは言いませんけど、お近くの方もし困っている人がいたら、あるいはお父さんお母さん教会学校の先生方お友達、違う、聖書、みんな聖書今持ってないかな、プロジェクターでも結構です、はい、出てますね。イザヤ書の41章の10節の前半だけですけれども、皆さんで一緒に読んでみましょう。聖書の言葉ってね、口に出してこの、ね、読むとね、すごく力が出ます、元気になりますね。じゃ一緒に読んでみましょう。せーの、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから。はい、たじろぐなってちょっと分かりにくい言葉ですね。動揺するな、動揺するなも分かりにくいかな、まあ、逃げたくなる、尻込みしたくなるような時にもですね、大丈夫、ビビらないで大丈夫だよ、びっくりしないで、恐れなくて大丈夫だよっていう同じような意味ですね。恐れるな、私はあなたと共にいる、神様がね、あなたと共にいるよ、たじろぐな、私があなたの神様だから大丈夫だよ、ね、こういうふうに、ね、聖書に出てくるいろんな人たちも、特に悩んでる時や悲しんでる時、一人ぼっちだなと思ってる時に、こういう神様の語りかけをね受けてね、みんな元気になったんです。そこからまた歩き出していったんです。もしもね、何か辛いことがあったり、寂しくなった時には、ぜひこの聖書の言葉を思い出してみてください。神様が共にいてくだされば、どんな場所でもそこがもう神様の家になります。そこが天国の門になります。もう地上とね、天国の間は神様が行ったり来たりしているこのはしごがしっかりとかけられています。まあ、イエス様がそのはしごとなってくださったんですね。 ですから、どんな場所にも神様が共にいてくださる。恐れるな、私はあなたと共にいるよ。たじろぐな、私があなたの神だから。ぜひ皆さん、今だけじゃなくてね、これから帰って、また明日からね、学校や幼稚園が始まって、もしもなんか寂しいなって思う時があったら、いや、そうじゃない時でもですね、この聖書の言葉をぜひ思い出してみてください。口ずさんでみてください。また元気が出てきます。勇気が湧いてきます。はい、じゃあお祈りをいたします。目を閉じてね、一緒に心を合わせてください。神様がおっしゃいます。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。天のお父様、今日こうして、大人の人も子供もみんな一緒に神様をこうして礼拝できる恵みを感謝いたします。今日はヤコブさんの話を聞きました。ヤコブさんは、お父さんお兄さんを騙してとっても悪いことをしましたけれども、そしてその結果一人でおじさんの家まで遠く旅に出なければならなくなってしまいましたけれども、でもその寂しい荒野の場所で、神様が夢を見させてくださり、そして私が共にいるよ、あなたを助けるよ、守るよ、そしてまた返してあげるよと約束してくださったことをありがとうございます。荒野のような寂しい一人ぼっちに思える場所も、もうこの天国と地上のはしごはつながっています。神様がいつもそこをどこにでもいてくださって私たちを守ると約束してくださるから、ありがとうございます。どうか、学校や幼稚園、あるいは保育園、またお家、いろんなところで、一人ぼっちになってしまったとき、寂しい思いをしたとき、また辛いことがあったときにも、神様どうかこの神様の言葉を思い出して、またもう声に出して言ってみることができますように。そして、いや、本当にここが神様の家なんだ、ここも神様天国の門なんだと、そのことを、はっきり知って、また、元気に歩み出していけるようにみんなお守りください。生きていると悲しいことや辛いこと、寂しいこといっぱい起きてきます。でもイエス様、あなたがもう私たちの、一番の悩みの根本である罪を解決してくださっていますから、もう神様ともう仲直りさせてくださっていますから、神様がいつでも一緒にいてくださいますから、ありがとうございます。そのことをどうかいつもいつも思い出すことができますように、イエス様、神様ってどんな時にもお祈りできるように、お祈りをどうかみんなの中に口に与えてください。しばらくお休みが続いて、また明日から、学校やいろんなところに、お仕事、弟の人はお仕事に出ていく人たちもいます。神様どうかみんな、守っていてください。どこにあってもそこが神様の家だ、そこが天国なもんだと、神様どうかその神様の約束を思い出すことができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。